はい、それでは今日はですね、列王記の第11章、そして12章を勉強していきますけれども、ここでのメッセージの題は王国分裂ですね。王国の分裂です。そのままですね、王国が今日は分裂していくところを見ていきます。一節をご覧ください。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。今ここで、この心が転じてしまう、そしてもう一つ大事なのが、ここではそれなのにですね、主が命じられたことなのに、それなのにソロモンが彼女たちを愛した、心がですね彼女たちに行ってしまったわけなんですね。前回はシェバの女王がソロモンを表敬訪問したところを見、そして彼が非常に大きな知恵を持っており、そして意向に輝いていた、その後にこの貿易をですね盛んに行っていたところを私たちは読みました。そして最後のところに、エジプトからですね馬を輸入していたところが書いてありましたけれども、これがモーセがはるか前にですね、だいたい500年ぐらい前にモーセが神様の霊に満たされて、霊感によってですねその予言をしたわけなんですよね。予言、そして戒めを与えられたんですけれども、それはイスラエルから、あなた方イスラエルからね王を選ぶときにこういうことをしてはいけないんだ。申命記の17章ですが、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われたとあるんですね。エジプトに行ってはいけないよ、もう二度とそこには行ってはいけないよ。なぜならイスラエルの始まりがエジプトの奴隷状態から救い出されたことの始まりなわけですね。二度とその生活をしてはいけないんだよ。クリスチャンでも罪の生活、二度としちゃいけないんだよ。そこに行ってはいけないんだよ。にもかかわらず、今ソロモンがその輸入をですねエジプトから行っていったわけなんですね。で、同時にソロモンは始める時からパロの娘を自分の妻としてめとっていました。そして娘のために、パロの娘のためにですね、その別宮っていうんですか、その宮を作って、宮じゃなくて宮殿を作ってですね、それで、またいろいろとですね彼女のためにいろんなことをしてあげたわけなんですね。でこのようにソロモンの心がどんどん、この神様ご自身からですね、この富とか、ちょっと女、そして、ここでこの馬がいますけれども、そのようなものですね、これ軍事力ですね、そのようなものにこの心が転じていってしまったわけなんですね。で特にこの外国の女については、あなた方はそのような女に、その彼女たちをですね中に入れてはいけないんだと。なんでかというと、彼女たちをその中に入れてしまったら、その彼女たちが拝んでいる神を拝んでいくことになるんだよというふうに、この戒められていたのにもかかわらず、モーセはですね、この背いたわけなんですね。でそして3節には、彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。700人、300人のそばめ、1000人ですね。本当に信じがたいほどの大人数ですが、政略結婚だったということですね。 その政略結婚は当時世においては、当たり前のようにしてこう行われていた。その国の強さを表していた。けれども、これは人の目にはも悪いことでは全然なかったわけですけれども、神様の目から見たら先ほど話したように良くないことだったんですね。これは私たちの中にもあります。私たちが、この世においては決して罰せられることはない。むしろ、まあ、いいことだというふうに言われるものさえもあるけれども、同じ区引きを負ってはいけないということをですね、この第二コリントのこの6章のところでですね書いてます。不信者と釣り合わない区引きを一緒につけてはいけない。でそのように一緒につけてしまうと、今度はそれだけではなくて、で自分自身がその人たちが行っている罪を行っていってしまうわけなんですね。でそこで4節に、ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つになっていなかった。心ということが、言葉がまたたくさん出てきますけれども、ダビデはですね、全く心を持っていた。主に対して全く心を持っていた。罪を犯したけれども、主に全てを明け渡し、主に悔い改め、主に罪を言い表し、裁きを甘んじて受け、ですね、全て主に聞き、この心をですね、主に向けていました。けれども、ソロモンは双心だったんですね。主を拝んでいないということではなかったんです。拝んでたんです。で、同時にですね、女も、まあ、拝んでたって変ですけれども、この、女じゃないです。女たちが拝んでいるその神々の方にも心を向けてたと。このような双心を持っていました。これが年を取った時だったんですね。で、このソロモンの生涯というのはちょっと本当に残念な生涯なんですけれども、このソロモンが書いた書物ですね。まあ、詩編にも少しあるんですが、主なのは、信玄と、そして、画家、それから伝道者の書です。信玄はおそらくはソロモンの初期の、その王としての初期の頃になったものでしょう。そのレハブアムが生まれてですね、そして自分の子に対して、その知恵をですね、教えるために、その書いた、この書物ですね。それだけじゃないですけども、他にもありますが、その子供だけのためだけじゃないんですけども、主を恐れることは知識の始まりだ。そう言いました。そして外国の女のところに行ってはならない。ということもですね、彼は言ってたんです。そして、画家においてはたくさんの女が出てきます。まあ、それはもちろん、その、夫婦の間というか、の間のことでありますし、その罪深いとかそういうことでは全然ないんですけれども、ロマンス。そして私たちが夫婦と関係を持つ、そのロマンスですね。まあ、その時に本当にいい、この、書物、霊的な書物だということはわかるんですけれども、でも、その女の人たちとたくさんいた。そして、彼の最後がその伝道者の書に書いてあるわけですね。空の空とあります。私はいろんなものを試してみた。いろいろ学問をやってみた。そして、いろいろ快楽。楽しんでみたけれど、すべては虚しい。そのような生活になってしまったわけなんです。そして5節をご覧ください。11章の。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。当時の偶像は単に偶像、その木や石で作られた像だけじゃないんですね。そこに絡んで、必ず絡んでくる儀式があり、その儀式が非常にこの不道徳なものだったんです。このアシュタロテというのは快楽の神です。快楽というか、いや違います、性欲の神ですね。ですから、その拝むという恋の中にこの乱らない関係があったんですね。でさらに突き進んでいるのがこのアモン人のこのミルコム。これは、あれと同じです。モレクと同じなんですね。別名がモレクですね。で、これ何かって言ったら、幼児を、また乳児ですね、を生贄として捧げる神です。恐ろしい神です。つまり、 まあ、現代あのその当時の中絶みたいなもので、そのいらなくなった子供をですね捧げるわけですよね。そして太鼓でこう叩くわけです。その鳴き声が聞こえないようにですね、どんどんどんどん叩いていくんですね。まあ、そのような恐ろしいこと、だからここで忌むべきミルコン、これをソロモンが行ったんですよ。そしてこうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのように主に従い通さなかった。ここで従わなかったのではなくて従い通さなかったって書いてあるんですね。第一ですね、従う、今従ってる、昔従った、でも大事なのは従い通すかどうかなんですよね。その賞を終わりまでですね、このその賞を得るために終わりまで走っていくことができるのか。ヘブル人の手紙にも3章の14節に、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。ここ大事ですね。そして次に、当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いたとあります。この東にある山の上、これはオリーブ山ではないかと思われますけれども、そこにですね、この恐ろしいこの、子供をですね、火に通すその儀式がこう行われてたっていうんですから、本当に恐ろしいことです。そして8節に、彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。自分の妻たちのためにもですね、このように彼女たちが神々を拝むことができるようにしたんだと。そこまでソロモンが本当に神から離れていってしまったわけなんですが、次に9節に、主はソロモンに怒りを発せられたとあります。怒りを発せられたからといって主がソロモンをすぐ滅ぼすということではありません。聖書に一貫して出ている神様のご性質は荒みです。主は情け深く怒るに遅いですね。その2代3代にですね、主は懲らしみを与えられるけれども、仙台までも恵みをですね与えられると、このとしてモーセに現れた神、そして詩篇の中にはですね、その恵みや憐れみは常しえまでというのが書いてありますよね。その憐れみの神です。ですからまずですね、神様はソロモンに警告を与えられます。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、二度ですね、一度だけじゃなくて二度、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。二度現れて警告をしました。警告、私たち受けている時大事ですね。その時に聞き従って行く必要があるわけです。そしてそれゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。分裂であります。あなたの家来、これがヤロブアムという人が出てきますが、に与えると。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたの子の手からそれを引き裂こう。神の憐れみが現れています。ダビデに免じて、自分ではなくソロモンの行いではなくダビデに免じて、私たちもキリストに免じてですね、神の憐れみを受けてますけれども、あなたの子の手からそれを引き裂こう。ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。王権が剥奪されるわけではありません。サウルはそうでした。王位は退かれました。けれども主はダビデに対してサウルのようにはしないという約束をされたんですね。一方的な恵みの約束です。これをですね、この約束していますから、これ全部をですね剥奪するということはない。一つの部族、これユダ部族です。でも実際はですね、ベニヤミンも入ってきます。ベニヤミンは人数が少なく小さな部族だったので、おそらくは一つにくくられているんだと思いますけれども、十部族と、そしてこの一つというかユダとベニヤミンで、あとレビ族がいますけれどもね、後で出てきますが、レビ族はこの北にいるレビ族の人たちはですね、この南の方に移ってきますけれども、まあそのような感じですね。こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。 引き裂くということを神様がおっしゃられた後にですね、神様は敵対するものを起こされました。で、私たちこれまで学んできたのは、ソロモンは平和な人としての特徴があったわけですよね。ダビデは戦う人でした。けれどもようやく平和が確立されて、それがこのイスラエルの繁栄を意味していたのにもかかわらず、今敵対するものが出てきたんですね。で、これは私たちも同じです。国のレベルでもそうでしょう。イスラエルの国だけではなく、例えばアメリカはですね、この 9.11 でイスラム過激派にですね、テロ行為によってですね、何千人も3000人ぐらい命を落としましたけれども、この多くのですね、この教会の指導者がこれは神様の裁きだと言いました。アメリカで行われているですね、この悪いことですね、いろんな悪いこと、これのことにゆえにですね、神様がその攻撃をお許しになったわけなんですね。で、これは個人のレベルでも同じで、私たちが罪を犯し続けるとですね、神様がいつも守ってくださっているその守りがなくなってしまうわけですね。取り除かれてしまうんです。そして悪魔の攻撃をそのまま受けていくようになってしまいます。ゆえにですね、今ここで、この敵対するものが起こりました。エドム人のですね、子孫だった。このエドムっていうのはこの視界のこの、わかりますか、南の方ですね、のところですけれども、ダビデがかつてエドムにいた頃、将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきて、エドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこに留まり、エドムの男子を皆立ち滅ぼしたとありますけれども、第2サムエル記の8章にですね、ダビデが塩の谷でエドム人1万8000人を撃ち殺したというふうに書いてあります。そしてその時にハダデがですね、このエジプトに逃げたわけなんです。18節、彼らはミデアンを出立しパランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、エジプトの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え、食料をあてがい、さらに土地をも与えた。ハダデはパロにことのほか愛された。パロは自分の妻の妹、すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えた。タフペネスの 妹は彼に男の子ゲヌパテを産んだ。タフペネスはその子をパロの宮殿で育てた。ゲヌバテはパロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいた。さて、もう分かりますか、今パロによってですね、受け入れられてですね、もうほとんどこの王の子供としての、もうほとんど同じようなことようにですね、この受け入れられました。けれどもハダデはですね、行くんですね。さてハダデはダビデが自分の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた。ハダデがパロに、私を国へ帰らせてくださいと言うと、パロは彼に言った。あなたは私に何か不満があるのか、自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います、ただとにかく私を帰らせてくださいとありますね。で、特に理由も言うことなくですね、この帰っていくことになりますけれども、ここで、このエドム人がこの敵対するものとしてこの出てくると、で次は今度はですね、シリアの方からですね、敵対するものが出てくる話が書いてあります。23節、神はまたソロモンに敵対するものとしてエリアダの子レゾンを起こされた。彼は自分の主人ツォバの王ハダデエゼルの元から逃亡したものであった。ダビデがハダデエゼルの兵士たちを殺害した後、彼は人々を自分のところに集め、略奪祭の隊長となった。彼はダマスコへに行ってそこに住み着き、ダマスコを支配した。ダマスコ、シリアのところです。彼はソロモンに生きている間、ハダデの悪を行ってイスラエルに敵対し、イスラエルを憎んだ。こうして彼はアラム、これシリアを支配していたとありますが、略奪祭をですね、自分たちで集めて作ったと。そしてイスラエルを憎み、イスラエルに敵対し、シリア、なんか現代のですね、このイスラエルとシリアの関係みたいな感じだなと私はですね、この変わってないなというのを思うんですけれども、テロリスト養成所を作ってですね、そしてヒズボラ を通してですね、そしてレバノンにも支配権を持ってですね、いろいろやってます。イスラエルがそれとですね、その関係があるわけですけれども、まあ、これも神様に、この従わなかったこのソロモンの罪のゆえにですね、この起こっていることですね。そして次にヤロブアムが出てきます。今まではこの周囲の国がですね、こうやって敵対したという話が書かれます。今度はですね、自分の家来ですね、家来が反逆したんです。ツェレダのでのエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はツェルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した、エフライム人ですね、北イスラエルの中では最もこう有力な大きいですね、力のある部族ですね。そして反逆したと。で、23節には彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは主腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。この建設事業がこの行われたことをこの前見ましたけれども、その時にヤロブアムが関わって非常に良い仕事をしたので、ソロモンはですね、ではこの、ここで、ヨセフの家って書いてありますけれども、これはエフライムとマナセですから、そこのところをですね、すべて任せたわけですね。で、面白いですね。このヨセフ自身もですね、パロから任せられたりですね、そういう、同じような感じでこの任せられているわけですけれども、その頃、ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で、預言者である、アヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。十キレを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし、彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである。というのは彼が私を捨て、シドン人の神アシュタロテやモアブ人ケモシやアモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。基本的にですね、同じことを今ヤロブアムに伝えてるんですね。そしてしかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び私の命令と掟を守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし、ここからヤロブアムに対するメッセージです。私は彼の子の手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。自分の望む通りに行いなさい。そして王にならなければいけないよ。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデに建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。素晴らしいですね。同じような約束、同じ約束ですね、ほとんど。与えられていますね。神様の憐れみ。素晴らしいですね。ダビデの家だけではなくですね、このようにソロモンが離れていってしまったから、今、ヤロブアムにですね、神様は言われているわけですね。同じような約束を。けれども条件がソロモンと同じようにあったわけです。私の掟の中に歩みなさい。命令を守りなさい。そして39節に、このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久に続けはしない。ここにも憐れみがある。究極の恵みですね、これは。ダビデの子孫を苦しめる、懲らしめるんですけども、永久には続けないよ。これが実現したのが、イエス様がお生まれになった時。ダビデの子として、ダビデの子孫として、 ですね、生まれました。エフライムからではありません、ユダですね、そしてダビデの子として生まれたイエス様が、このメシアとしてですね、神の国のして常しえの国の王であります。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち上がりエジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。ここでもエジプトに逃げたということが書かれてますけれども、エジプトですね、ソロモンがパロの娘をですね、自分の妻としてめとってですね、でもそのエジプトがですね、今度は自分の反逆者とか敵対者を受け入れるところとなっていた。皮肉ですけれども、そうなってるわけですね。そして、面白いのは、このソロモンがですね、この拝んでいた、そして持っていた外国人の妻の神々ですね、エドム人の女もいましたし、シドン人の女もいましたし、ヘテ人のですね、そういうこのところからですね、やってくるわけです。私たちが世の中とじゃ仲良くしたら、世の中を愛したらですね、世の中の人はですね、こうよく思ってくれるのかと、逆なんですね。イエス様がこう言われました、もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。人々に踏みつけられるだけなんだよ、塩気がなくなったらって言ってるわけですよね。まあ、ある人とですね、こう議論になってですね、日本でね、例えば天皇制をこう認めたりですね、あとはこの偶像礼拝っていうんですか、この先祖救いをやって、そしたらもう何の問題もなくどんどん人が、ね、信じる人が増えてくるじゃないかと。私は逆だと思いましたね。もっと少なくなるんじゃないかなと、今の現状よりも少なくなるんじゃないかなと、その話聞いて思ったんですけれども、世を愛してじゃあ人が増えて救われる人が増える、そうではありません。逆です、ですね、私たちは世に属するものである、神に属するものだとイエス様言われました。そして私たちが互いに愛し合うところ、そこに私たちがキリストの弟子であるということを世が認めて、そして光のもとに来る、悔い改める人が出てくるわけですね。そして、次は、ですね、どこでしたっけ、どこまで読みましたか、41からですね、最後のソロモンのこの業績について書いてありますが、ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。これはないんですけどね、記されてないかでもないですね、ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ダビデと同じですね、40年でした。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。これからですね、レハブアムのこの王の治世になっていきます。で、レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。レハブアムはユダの人ですから、エルサレムが拠点であります。もちろんダビデの町ですね。けれどもあえてシェケムに行きました。シェケムは霊的に非常に重要なところであります。族長アブラハムに主が現れたところですし、ヤコブがそこに留まったところですし、ヨセフがそこで葬られて、ヨシュアの時代には立法の書が読まれたところです。中心、そのへそっていうか真ん中なんですね、ちょうど土地ので。ここでレハブアムはですね、このユダのところだけではなく全イスラエルの王であるということを、これはっきりするさせるためにですね、ここに来たわけですね。ここで王意識、即意識を行ったわけです。で、けれども彼の意図とは裏腹にですね、この分裂の動きをヤロブアムが始めていきます。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、またエジプトにおり、エジプトに住んでいた。人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきて、レハブアムに行ったとですね。エルサレムに、エジプトにいたこのヤロブアムがですね、今ここにやってきてですね、そしてレハブアムに言いました。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今あなたは父上が私に負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。 これは重税とまた徴用ですね、徴用わかりますよね、徴用です。これをですね、ソロモンの時代 あれだけのですね、いろんなこの建設の事業を行ったわけですから、その時に苦しめられていた、これはこの真っ当な不満だったわけ、もう正当な不満だったわけですけれども、これを言いました。そしてレハブアムは考えさせてくれと。すると彼はこの人々に言って、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行ったわけでありますね。でこの間にレハブアムが相談をします。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うか。彼らは王に答えていった。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼に言った。ソロモンの生きていたその長老、ずっと自分よりも年上、父親ぐらいのですね、年上だったわけですね。その人たちは経験知ってるんですよ。ね。その民の心をつかまなければいけないということを知っていた。けれども、血気盛んな、未熟な、レハブアムです。今度は自分と同じぐらいの若者。まあ若者って言っても40ぐらいでしょうかね。このレハブアムも40ぐらいですけれども。で、若者に相談します。9節、彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父親が私に負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えていった。特に共に育ったって言ってますからね、そっちの方が、まあ、聞きやすいというか、あなたの父親は私の首輝きを重くした、だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこのためにこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。わかりますか？この表現、比喩的な表現ですよね。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。すごいですね。まあ、こう。きつくですね、しなければいけないと。ヤロブアムとそのすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝きを重くしたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞きれなかった。それは、主がかつて白人、アヒアを通して、ネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために、主がそう仕向けられたからであると。このような主の仕向ける働きがあります。これは主が、このレハブアムに悪い思いを与えた、その未熟さを与えたということではなく、そのままに行わせるわけなんですね。これは神様の裁きの一つの方法です。明け渡してしまう、そのままにしてしまう。そうすることによってその結果を自らで刈り取っていくようにさせるという方法をするんです。この似たようなことがローマ人への手紙の一章にこう書いてますが、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されてあるんですね。この偶像を拝んでいた人たち、そしてそのような心であったから、そのまま欲望に引き渡した。神の裁きを受けてないよ。でもですね、この同性愛をして関係を持ってですね、エイズになった、裁きですね。そのまま引き渡してるんです。で、このようなことを行われます。これ似たようなことがですね、このアブシャロムの時にも起こりましたよね。フシャイでしたか。もう一人のですね、議官のことを信じるようにさせた。その方が自分のプライドをですね、こうくすぐるようなことをですね、フシャイが言ったんですよね。あなた自身が言って、全イスラエルを。ですね、これも裁きだったんですね。 そして、次に全イスラエルは王が自分たちに耳を欠かさないのを見て取った。民は王に答えていった。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていったとあります。このようにしてイスラエル人がレハブアムのからですね、心を離していったわけなんですけれども、この分裂の危機というのは実は一回起こってます。ダビデがアブシャロムに追われてマハナイムに行って、そしてアブシャロムが死に、そしてエルサレムに戻ろうとした時にですね、ヨルダン川を渡った後にですね、このユダの人がいたんですけど、このまたイスラエルたちも来てですね、そして、この激しく口論しました。私たちもですね、このダビデを迎えたいのにとかってですね、イスラエルがいろいろこうやって戦って言い争っている間に、シェバという横島のものが出て、そしてイスラエルをこう、まあ、の心をなびかせてですね、自分の方に持っていったんですね。すぐに彼は殺されて、また元に戻ったんですけれども、ここでは決定的になってしまったわけです。ユダは一番大きな部族ですから、一番強い部族ですから、まあそうやってこう一つのユダというですね、部族と、そしてこの十部族、まあエフレムも大きいですけれども、まあよくこれアメリカに行くとですね、よく言われるのがですね、この私たちよく間違ってしまうのはこの州というのはですね、この県と間違ってしまうんですけど、全然違います。ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカって言いますけども、統合されたステート、国家、一つ一つが国家だって言ってるんですよね。で、連邦政府と州政府があって、州政府がもう独立してるわけなんです。で、よく言われるのがテキサスの人たちはですね、大きなところですね、まあブッシュ大統領のいたところですけども、あそこも自分が独立国だと思ってると。そこまでですね、こう言いますけれども。まあ、そんな感じです。大きくて力強いですね。そして、この銃の部族があって、これで分かれてしまったわけですね。しかし、ユダの町々に住んでいる人、イスラエル人はレハブアムがその王であった。で、このレハブアムがですね、これはいけないということで、すぐにですね、このイスラエルの、この北のイスラエルの人たちを引き戻そうとするんですけれども、レハブアム王は役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げたと。この役務長官、いわゆるこの徴用を行う、その実行者ですね。このアドラム、まあ以前も出てきましたが、ソロモンの家来でありました。それ殺されてしまって、それで、これは大変なことになった。ことの重大さをですね、彼は知ったわけですね。それで急いでですね、戦車に乗ったというのは、だから殺されるかもしれないと分かったんですね。で、それでエルサレムに逃げました。で、このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。今日もそうであるって言ってますから、この列王記が書かれたのが、このアッシリアの捕囚の前でしょうね。ここで書いてあって、そしてまた、あとでこうどんどん書かれていったんだと思われますけれども、全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を会衆のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダの部族以外にはダビデの家に従う者はなかった。レハブアムはエルサレムに帰りユダの全家とベニヤミンの部族から選抜戦闘員18万を招集し、王位をソロモンの子レハブアムの元に取り戻すため、イスラエルの家と戦おうとした。これは私もですね、レハムアムだったらやると思うんですね。これはまずいと、危機的な状況であると思ってですね、それでこの戦うと。けれどもですね、次に神の人シェマヤっていう人が出てきます。次のような神の言葉があった。ユダの王、ソロモンの子レハブアム、ユダとベニヤミンの前科、及びその他の民に告げて言え。主はこうせられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉通りに帰っていった。ここ素晴らしいですね。レハブアムはですね、悪いこともするようなものでしたが、このようにして、へりくだってですね、過ちをですね、すぐに悟って、行ったわけなんですね。これ、行くのをやめたわけですね。これ大事ですね。私たち、正される必要があります。こう、これは違うんだと。いつも神様から教えられ、正されていくというですね、このへりくだりが必要ですね。 で、ヤロバムはエフライムの産地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した。シェケムを再建し、それからペヌエルですね。ペヌエルはヨルダンの東にあります。ギルアデ人が住んでいるところなんですけど、これダビデに非常に忠誠を尽くしていた。あのマハナイムの方にダビデがいたときに、その食料とかですね、いろんなものを与えて、あの人たちですね、ですから要塞としてですね、そこから攻められては困るということで、このペヌエルをですね再建しました。ヤロバムは心に思った。ずっと前に第二サムエル記でですね、ダビデは自分に語ったと、心に思ったという言葉があります。そしたらアキシのところ、ペリシジのアキシのところに行ったんですね、サルから逃れるために。これまずいんですね。ここからこれやると今度罪を犯していきますですか。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、彼を私を殺しユダの王レハブアムの元に帰るだろう。なぜかというと、三大祭りが、例祭、この年に行われる祭りがエルサレムにあります。杉越の祭り、五旬節、カリオの祭りです。この時ユダヤ人の青年男子が行かなければいけないんですね。ですからそこに行っていくのであれば、心がですねユダの方に転じてしまうではないかというふうに、彼は政治的な、政治的なこの計算が始まったわけなんですね。そこで王は相談して、金の格子を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに備え据え、一つをダンに安置した。ベテルというのが北イスラエルの南です、南端です。ダンが北端です。このことは罪となった民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。このダンに遺跡があります。ヤロブアムが作った祭壇、この金の子牛のための祭壇ですね。エジプトで作られたの、金の子、エジプトでは牛が拝まれていてですね、そしてそれを模倣してイスラエルが金の子牛を作ったわけなんですけれども、同じようにエジプトにいたヤロブアムが新宗教を始めます。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫ではない一般の民の中から祭司を任命した。彼は偶像を作っただけではなくてですね、今度はレビ人でない人をですね祭司にした。これも神様の言ってることに違反してますね。その上ヤロバムはユダでの祭りに倣って、いや祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇に生贄を捧げて、こうして彼はベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させたとありまして、8月の月の15日、これカリオの祭りのちょうど1ヶ月後です。わかりますか。もう対抗宗教を作っていく、すり替え宗教を作っていくわけですね。で、彼は自分で勝手に考えた月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇に生贄を捧げ、イスラエル人のための祭りの日を定め、祭壇に生贄を捧げ、こう焚いたとありまして、13章に入ると、今日も学びませんけれども、このことのゆえにですね、この警告を与える神の人がやってきます。それでもう治らない、ね、そしてこの12章、14章では、この布を裂いたですね、12人に裂いたアヒア預言者がですね、この裁きを宣言するわけですね。で、イスラエルの王から良い王が一人もいないんですね。で、それでアシリアに滅ぼされてしまいます。それもそのはずです。金の格子を作ってるんですから、新しい宗教を作ってるんです。でもユダはですね、罪を犯してるんですけれども、神様が選んだ町エルサレムにおいて、神様が選んだところにおいて礼拝していました。故に良い王もですね出てきて、リバイバルとその堕落という、それを繰り返すというか、この良い王も出てきて、この宗教改革やリバイバルが時々起こるわけですね。このようにして分裂が始まっていきました。 ここから2つのことをですね、私は多く大きく分けて2つのことを学ぶことができるんですけども、神様が言われたことを知っていながら行っていかなかったら必ず結果がある。ソロモンがそうでしたね。だから特別なですね、神様の取り計らいっていうのはないんですよ。例外ないわけです。神様が言われたことはその通りになるわけです。もう一つは神様はある意味深い方です。チャンス与えられます。警告与えられます。そして分裂でもやっぱり神様残して一つ残しておられます。でそれもいつかですね、ダメになっちゃってバビロンの星に行きますけれども、神様それでもですね、ダビデのゆえにイエス様をですね、ダビデの子としてメシアをですね表してくださったわけですね。でこの二つですね、私たちが本当に神様に言われた通りにこの知っていくっていうか、その警告を聞いて恐れをののいてですね、それに聞き従っていく、そして神様の憐れみを超えながらこの生きていくということですね。次回も非常に面白く難しくまた面白い箇所ですが、偽預言者の話が出てきますけれども、次回学びます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、この旧約で書かれたことは私たちにとってのこの模範というか、例としてエグザンプルとして残しているということをパウロが第一コリントの住所のところで言いましたけれども、私たちが立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと書いてありました。お父様、恐れて、あなたを恐れて、本当に健全な恐れを持って私たちが本気で悔い改めて、愚かなことを繰り返すことがありませんように、どうぞ助けてください。あなたが憐れみを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。